ヘブライ人への手紙の13章の7節から16節を読みました。今日は9節以降のところから恵みに預かりたいと願っております。9節にこうあります。いろいろな異なった教えに迷わされてはなりません。いろいろな異なった教えに迷わされてはなりません。いろいろ異なった教えとは何かということでありますけれども、神の言葉を語った指導者たちが教えたのではない教えですね。神の言葉を語った指導者たち、その生涯の終わりまで彼らが教え、守り通した教えと異なった教え。まあ、一言で言えば、イエス・キリストのことについてであります。ヘブライ人への手紙の冒頭には、そのことが教えられておりました。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。このことですね。かつて書かれた事柄は、イエス様がおっしゃった通り、実は私のことなんだと。そしてまた、イエス様の後使わされて、この神の言葉を語った者たちは、イエス様のことを述べ伝えていきました。しかも十字架につけられたキリスト、このお方のことを述べ伝えていきました。だからこう、焦点がはっきりしてるわけです。焦点が。聖書というのは、確かに、このように内容豊かで、学べど学べど学び尽くせない書物でありまして、いろいろな事柄が語られていますが、それらはすべてイエス・キリスト、このお方に通じる。またこのお方から出てくる。こういう教えですね。だから私たちがこの教えを学んでいって、イエス・キリストというお方から私たちの焦点がずれるならば、このお方を究極のところ知るということに結びつかないならば、私たちには役に立ちません。役に立たない。私たちがこの聖書の言葉を学んでいって、イエス・キリストというお方に私たちの思いが、心が、考えがしっかりと結びつくように学ぶのでなかったならば、私たちには役に立ちません。役に立たないとは身を結ばないということです。何もそこで確かな結果が生じないということです。私を離れてはあなた方は何もできないとイエス様が教えてくださった通りですね。私につながっているなら必ず身を結ぶと教えてくださった通りですね。だからこのお方に私たちが本当に結びつくように、しっかりと結びつくように、学ばれなければ、知られなければ役に立ちません。でも反対に、私たちがこのお方にその心がしっかりと結びつくように、その考えがしっかりと結びつくように、そのように学んでいくならば、必ず実が結ばれます。その実が大きいか小さいかは分かりません。それは一番大切なことではないんですね。成長するんですから。生きているということが重要です。キリストにしっかりとつながって生きているということが重要です。あとは時間の問題です。その時間の中で必ず実が結ばれます。また実は成長します。だから、そういうふうに私たちをキリストに かりと結びつけるようなものではない。またキリストイエスにおいて表された救いの恵みから私たちを引き離すような背けるようないろいろな教えに惑わされてはなりません。惑わされてはなりませんとありますけれども、見るからに愚かな教え、聞くからにどうでもよいような教えには私たちは惑わされないんですね。もっともらしいから惑わされるわけです。本当のようだな思わされるから惑わされるわけです。だから目を覚まして私たちは歩んでいかなくてはなりません。イエス様が誘惑に遭われた時もそうです。悪魔は御言葉によってからイエス様を誘惑しました。また悪魔は何から何までありもしないことを並べ立てるのではなくて、その通りのことを通して誘惑するんですね。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。この一つ一つの事柄は決して間違ってないわけです。イエス様にできることだし、イエス様は神の子だし、またそのように命じたらどうだ。これはどれもこれも嘘ではないんですね。でもそれは父なる神にどこまでも仕える、父なる神を恐れる霊に満たされたお方にとってはそれは誘惑なわけです。だから信仰生活はキリストというお方に私たちがしっかりと結びつくように、単独の歩みではありません。単独でもしいろいろな教えの中に私たちが放り込まれたらば、必ず取り込まれてしまいます。もっともらしい教えで満ちてるからです。またもっともらしいというだけではなくて、そのもっともらしい教えに心を寄せる人たちの方が多いとも教えられています。狭い道、細い門、狭い門、細い道、これを行きなさいと教えているわけですね。広い門から入り、広い道を行く人々の方が多い。反対に狭い門から入り、細い道を行くときには、しばしばそのように進む人は自分一人じゃないかなと、こう思うことがあるわけです。実際はそうではないんだけれども、でも信仰というものが、そういうものを私たちに求めるからですね。神様が私たちにしっかりと教えてくださろうとするときに、集団で教えてくださることもあるでしょう。教会として。だけども、本当に深くその人に教えようというときには、その人を訓練するように教えてくださるから、孤独を覚えますね。聖書の中で神様から愛されてお取り扱いを受けた人々は皆それぞれそのような道を行ったことと思うんですね。ペトロが受けた試練はヨハネとはまた違います。パウロが受けた試みもまたペトロとは違います。パウロの道筋で訓練されるわけです。また旧約に私たちが目を注いでもこともそうですね。ダビデが友のヨナタンと共に試みられているわけではないんです。ダビデはダビデの試練の中で教えられ、また恵まれ強められていきます。ヨブもまたしかりですね。友達の同情が 究極の慰めにはなりません。むしろ友達の様々な言葉によって彼は苦しみます。神様を求めて悩みます。でもそのような中で改めて彼は神様を知るんですね。だからいろいろな教えに惑わされてはなりません。キリストイエスにおいて私たちはこの惑わしから守られます。先ほど申し上げたようにキリストにしっかりとつながるように私たちがよく事柄を吟味していくときに、見分けていくときに事柄ははっきりします。特にですね、今日のところはこう続いています。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。ここでは特にこのいろいろな教えの中で食べ物のことが取り上げられていますけれども、ずっとこのヘブライ人への手紙が論じてきたように、キリストを信ずるこの信仰生活は非常にシンプルです。シンプルというのは目に見えるものがないということですね。目に見えるものがない。しかし旧約のキリストにおいて成就されたとキリストを信じる人たちが信じている信仰生活は目に見えるものがとてもたくさんあるわけです。神殿がある、幕屋がある、そこで捧げられる生贄がある、そういう意味においてそこには目に見える確かさがあるように見えるわけです。改めてイエス・キリストを信じて歩み出した教会の中にですね、そういう旧約の中で目に見える形をとっていたものの教えがいろいろなルートでこう入り込んできている、これがヘブライ人への手紙の背景でもあります。そういう中で食べ物のこと、実際あれを食べてはいけないとか、これを食べろとか、こういうふうに食べなさいとか、旧約の中には食べ物に関する規定がたくさんありました。この食べ物のこと、この食べ物のことを取り上げて改めてそれではないのだと教えているわけですね。そうではなくて恵みによって心が強められるのは良いことです。ここで言おうとしているのはキリストだということです。キリスト、神の言葉を語った指導者たちがその生涯の終わりまでただただ望みを置いていったのはどなたなのか、それは昨日も今日も永遠に変わることのないお方、イエス・キリストですね。そして恵みによってとありますけれども、あれを食べるな、これを食べよ、こういう規定の中にイエス・キリストに望みを置いた人々は歩んでいきませんでした。でもイエス・キリストに望みを置いた人々は、私が命のパンである、私を食べなければあなた方のうちに命はないと言われたイエス・キリストを本当に心の内に食べるように、イエス・キリストを信じて力を受けるように歩んでいったんですね。目に見えない食物を食するように力を得ながら、いつでもこのお方によって力を 新たにされながら歩んでいきました。また私の血を飲まなければあなた方のうちに命はないと言われたように、このお方が流した血こそ私を本当に神様の御前に生かすもの、また私の罪を本当に清めるもの、このようにして目に見えないお方が成し遂げたこと、また目に見えないこのお方を本当に受け入れながら歩んでいきました。この恵みによって強められるのは良いことですということです。もっとこの恵みによって強められることの中身は何かといえばですね、近づくということです。近づくということです。神様に近づく。十節にはこうあります。私たちには一つの祭壇があります。祭壇というのは神様と出会う場所ですね。幕屋のあの祭壇のような祭壇、彼らはむしろそこからこう排除されたわけですね。キリストを信じる者たちはそこからこう排除されて、同胞からの迫害なども経験しています。こういう時代です。でもそういう中で私たちには一つの祭壇があります。その祭壇とはイエス・キリスト。そこにおいて神様と出会うというわけです。こういうふうにして神様のもとに近づいて強められるのは良いことです。これは具体的には礼拝であり祈りであります。食べ物の規定に従った人々も確信を持つわけです。食べるべきでないものは食べていない、食べるべきものを食べた。このようにして神様に、私はこのことあのことにおいて従っている確信がありますね。その確信に基づいて、神様ありがとうございます、そして願いを捧げ、この願いが神様のもとに届いたと確信します。こういう信仰の確信。そういう意味で食べ物で心を強められた人の祈り、あるいはそういう人の礼拝というものは確信にある意味満ちていることと思います。でもそういう確信ではなくて、本当に恵みによって、自分は何者でもないんだけれども、イエス・キリストにおいて、ただただイエス・キリストにおいて、このお方が成し遂げてくださったことにおいて、今なしてくださっていることにおいて近づくんだという確信です。そしてこのお方がいるから私の祈りは届いている、このお方がいるんだから私が神様の前にこの身を捧げて神様に委ねた時に、神様は喜んで私を受け入れてくださる。このようにして強められることは良いことだと言っているんですね。見えるものではなく、見えないものに目を注いで歩んでいく歩みであります。お祈りにおいて、自分はこれをしてきた、あれをしてきたという人の確信に満ちた祈りの姿あろうと思いますね。でもここで教えているのはそういう確信ではありません。神様の御前に心打ち砕かれ、悔いて、自分には何もないが、ただただイエス・キリストに望みを置いて、昨日も今日も常しえに変わらないお方に望みを置いて、神様に近づき祈り、そして心を注ぎ出し、その愛に預かる者の確信です。そのように心を強められることは良いことです。私たちは本当にしばしばよく祈れないんですね。祈れない。しかしこのお方によって強められながら、確信を新たにしながら祈ります。それがとても 決定的に重要なことであります。主によって歩んだ人々に共通しているのは、この確信を持って祈りながら歩んだという一点。この点は誰にでも共通していると思います。その終わりを見て、その信仰を見習うべき人でですね、この昨日も今日も常しえに変わらないイエス・キリストに、ただただ望みを置いて祈る、そのような祈りのなかった人いないと思います。それが表にですね出てるか出ていないかは別として、本当にその終わりを見習うべきような歩みをしていった人々を私たちが知るならば、その人たちのことを本当に知らされるならば、必ずこのお方に望みを置いて祈っています。アブラハムもそうですね。アブラハムがどれほど私の日を楽しみにしていたかとイエス様はおっしゃいました。旧約のアブラハムを見ても、私たちはそのことが明らかになりません、はっきりとはですね。でもアブラハムが満ち足りて死んだというところに改めて不思議があるわけですね。一体何を望んで満ち足りて死んでいったのだろう。改めてイエス様のところへ来て、アブラハムは私の日を本当に楽しみにしていたんだ、でここに答えを見るわけです。私たちも叱りであります、このお方であります。このお方にしっかりと望みを託して、恵みによって心を強められてこそ私たちは祈れます。また祈ること自体が私たちを強めます。これは実際祈らないとわからない事柄であろうと思います。祈りを通して強められます。求めなさい、そうすれば与えられるですから、求めて求めて与えられます。近づいて近づいて改めて私たちは慈悲にかなった助けをいただきます。慈悲にかなった助けをこれもあれもいただいて、私たちは改めて試練の中で生きることの喜びを知ります。試練の中で生きることの喜びというとですね、とても変な表現のように聞こえるかもしれませんが、この恵みによって強められることがなかったならば何を喜ぶかという話と思います。でも昨日も今日も変わらないイエス・キリストを改めて、また常しえに変わらないキリストを改めて知ることによる喜びですね。ああ本当にキリストは生きておられるんだと、どこに生きているか、私と共に生きておられるんだと、どのように生きておられるのか、私の歩みの中に寄り添うように生きていてくださるんだと、本当にキリストが生きておられるから私がここに生きてるんだと、このように知る喜びですね。パウロがあれほど困難な日々を重ねながらも、いつも喜んでいなさいと勧め、また彼自身が喜びますと、本当に喜びますといったような喜びですね。それは取りも直さず、この恵みによって強められて神様に近づくときには、確かに慈悲にかなった助けがあるからですね。いろいろな試練にふさわしい助けがいつでもあるから、根本的な試練が過ぎ去るような解決があるかどうかはわかりません。でも慈悲にかなってその時々によく耐えて一歩また一歩と進む助けに決して欠けることがない。 その助けが遅れることがない。これは喜ばずにはいられませんね。ゴールに到達して喜ぶ喜びというのも、これはもう答えられないものでしょうけれども、でもそこに向かって一歩一歩と進める喜びというのもあろうと思いますね。ダメかなと思ったけれども、また一歩進める。このように恵みによって心が強められるのは良いことです。イエス・キリストであります、このお方に本当に祈ってこそです。このお方に求めてこそです。あるいはこのお方を通して求めてこそです。最後に一箇所、コロサイの信徒への手紙から読んで終わりたいと思います。コロサイの信徒への手紙の3章の3節こうあります。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。これですね。お祈りいたしましょう。キリストイエスよ、あなたに結ばれて、あなたにあって生きる者たちは、世に対して死に、新たな命をもって、あなたと共に世に生かされていることを覚えます。そしてその命の豊かさや、その命の力強さや、またその命の輝きは、キリストイエスと共に神のうちに隠されていることを覚えます。そのように私たちを新たに生かしてくださったイエス・キリストの恵みにより頼んで、求めるべきものを求め続けて、日々にそれを与えていただきながら、その命を明らかに知り、喜び、また明かしし、生きるものとさせてください。そのためには、本当にキリストイエスの名によって、求めるものとされていかなければなりませんから、目を覚まして祈り求めるものとさせてください。いろいろな訓練が当座はたどたどしいものであるように、そのように祈る私たちの祈りも最初からうまくできるわけではなく、また様々な訓練がそうであるように、進めば進むほどそれが難しいこともあるかもしれません。恵みによって心を強めてくださり、この幸いな恵みにますます預かるものとさせてください。祈るもの、また信じて生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番です。
に